ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第114回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日も、池田泉さんに来てもらってお話をいろいろ聞いていこうと思います。池田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ま、今回この池田さん出演会は、3本撮りではなくて2本撮りで話を進めていこうと思ってるんですけど、ま、前回は、今何してるのっていうところから、ちょっとま、前職の話とかもいろいろ聞いたりとかしてたんですね。で、今回は、その、まず足元の目標を聞いていこうと思うんですが、その前に、なんで、つくばに来たんっていう、いつも皆さんに聞いてるような質問を、していこうと思うんですが、池田さん、つくばを目指したきっかけってどういうところだったんでしょうか？
ですね、私、なんか実は、もともと、看護じゃなかったっていうのは、もともと看護を目指してたわけです。看護学部に行ってますけど、実はね、本当は、つくばの、医学部に行きたかったんですよ。
はい、
だけど、それよりも、筑波大に行きたかったんだな、今振り返ってみれば、その時の自分を分析すると、はいはい、多分医学部よりも筑波大学に入りたかったっていうのがあって、でも自分、医療関係者になりたいなっていうのは思ってたので、まあ、要はそういうことだと思うので、まあ、そこで、まあ、1個、偏差値的な、そのえげつない話をすると、偏差値的に言うと、多分次が医療科学だと思うんですけど、でも私、機械じゃないなって思ったんですよ。検査技師じゃないなって思って、どっちかというと、やっぱコミュニケーションをすごく取りたいって思ってて、なので、まあ、ちょっと現実的にちょっと届かないなって思ったんで、ちょっと看護にしましたっていうところですかね、一応して。はい、
で、まあ。それで言うと、よろしいですか、質問、はい、2つ聞きたいポイントがあって、はい、1つ目は、もともと医療関係っていうか、そういったところに興味いきたいなって、まあ、看護師に限らず、最初はお医者さんっていう世界だったと思うんですけど、その医療系っていう、医療っていうところに興味を持たれたきっかけっていうのと、あとは医療系の学部がある大学が数多、日本中にはあると思うんですけど、その中でなぜ筑波を選んだっていう、その2つ教えていただきたいんですけど。いかがでしょうか。
まず1個目は、なんで医療系かっていうの、私、なんか実は、すごいいっぱい暴露していくと、もともと耳がすごく悪くって、幼稚園の時とか、で、なんかその、なんていうか、耳鼻科にすごく通ってたんですよ。まあ、今思えば子供な、結構耳鼻科行くと思うんですけど、でも自分の中では子供ながらに大きな出来事で、まあ、手術とかもして、だからまずそこで医療関係者ってすごいなって思ったってか、まあ、で子供心に医者ってすごいなって思って、初めは耳鼻科に行きたいなって思って、まあ、そこが一つのきっかけだったんですけど、まあ、中学の頃に、まあ、私立に行ったんですけど、そこでね、ちょっと結構オフレコかもしれないけど、いじめがあって、で、なんかそこで、まあ、いじめられたんだけど、でも、なんでいじめるんだろうって思って、人間って心があるんだなっていうのとか、いろいろ考えるきっかけになって、それで、あ、メンタルヘルスっていうものがあるんだって思って、そこで、まあ、メンタル系っていうか、あ、精神科医っていうのもあるんだって思って、その精神科にも興味があって、まあ、そこでも、まあ、ずっと、なんていうんですか、医療系にこう興味を持ち続けたって感じですよね。まあ、心理にもだからちょっと興味ありましたけど、まあ、現実的に多分、まあ、今でこそ国家資格になりつつありま、なりましたけど、心理系って、まあ、現実問題、やっぱ医療者の、まあ、資格の方が、まあ、必要かなっていうか大事かなって思ったっていうところがありますね。まあ、現実的にも食いっぱぐれるし、っていうところですかね。まあ、それで、まあ、医療者に興味を持ちました。はい。答えになってます。
ああ、大丈夫です。そういう、まあ、ご自身の経験の中から出てきた中と、あとは結構冷静に現実を見た中でのご判断ってことなんですけど、じゃあ、医療系っていっぱいあるじゃないですか、日本にも。なんで筑波が良かったんですかね。
私、地元が茨城 県の、まあ、ちょっと田舎の市なんですけど、はい、そう、それで、はい、そこからなんか親戚がいたこともあって、うんうんうん、ちょいちょいつくばに行ったりとか、あと中高時代も、はい、なんかそこに塾、うん、私の知り合いとか塾があって、で、まあ、その塾が実はその、筑波大生が建てた塾っていうか、うん、起業した塾だったりとかして、結構筑波っていう環境がもう結構ちっちゃい時から身近だったんですよね。うん、で、まあ、うん、裏を返すとそこしか知らなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ国立大だったし、現実的に見ても。うん、で、あと、うん、なんていうんですか、こう、本当にキャンパスがだだっ広いし、本当にだからその中にいろんな人がいるんだなって思ったし、うん、まああとやっぱちょっとなんていうんですか、まあちょっと周りを見てみればもう外国の方もたくさんいらっしゃるし、うん、であと何よりも私はすごく可能性を感じた子供ながらに、多分この年はゆくゆく発展していくんだろうなっていうのをすごい直感的に感じたんですよね、うんうんうん、多分その時
お、はい、
うん、はいっていうのがあったから、多分自分はここで学びたい、学べば多分きっといろんなことを学べるし、いろんな人たちの考え方とかなんかそういう背景とかバックグラウンドとか吸収できるんだろうなっていうのをすごくこう感じてたっていうのがありますかね。うんと大したことじゃないんですけど、うん、なんか直感的に、まあ、ちっちゃい頃から思ってたし、まあ、実際その、うんうん、まあ自分が行ってた塾がこの筑波大生の起業した塾で、この人たち本当にすごいなって思ったっていうのもありますかね。なんか面白いなこの人たちって思ってた。
なるほど。だ結構その中ではすごくなんていうか、まあ、昔の本当に経験の中から出てきた答えが筑波だったっていうこと、筑波のしかも看護だったっていうことだと思うんですけど、ああ、そうですね、実際にじゃあちょっと大学に入られてからのお話を聞きたいんですけども、まあ看護って実習もたくさんありますし、はいはい、あと同時に皆さんやっぱ看護師を目指して入ってくるイメージなんですね。その中で池田さんは決してこう看護師になりたいっていうわけじゃないじゃないですか。その辺のこの、モチベーションであったり、周りとの、ま、ある種違いであったりっていうのを感じながらの大学生活だったんですけど、そのあたり振り返っていただいていかがでしたか、うん、その看護で過ごした、4年間ですかね、最初に。
はい、そうですね。だからそう、私、多分そこで、なんていうか、やっぱり、看護師になりたくて、一生懸命勉強して入ってきた子もやっぱりいて、うん、なんかそことはやっぱり、なんか、うん難しかったところはやっぱあったんですけど。
なるほど。
そうそうそう。
そうですよね。
そうそうそうそうそう。なんかそういうのが多分、まあ若かったし、若いと尖るじゃないですか。だからね、結構、まあ、似
てるところ
はあると思う、うん、はい、なんかやっぱ違うって思って。だけど、うん、その中でも、やっぱり、そんな私に興味を、うん、抱いたりとかする方はいて、結構なんか、帰国子女の方とかもいて、うん、なんか、そういう人ともすごい仲良かったんですけど、うん、だから、なんて言うんですか、まあ、私も私の立場で、需要があったみたいで、だからそういう人たちと仲良くしたり、あとは、だから、看護の中にずっといたら、だからそれこそ、多分、筑波大学としての利点を生かせてないと思うから、その、多学類の人たちと、やっぱりいっぱい交流しましたよね、だから。うん。
すごくね、その時、共感味がありますけど。
このあたりはある種体育系出身の川戸さんと、まあ僕は文学部なんで全然違うんですけど、スポーツをやるんだっていう思いで来てる中で、部活に入っていない、学生さんがどう感じるのかみたいな話とかも、まあまあ過去してくれたりとかしてるんですけど、なんかそこに近いものは今感じたんですけど、実際にそうやって刺激を求めて、まあそして筑波大って単一キャンパスに全部ありますから、それをもう、求めて外に出て行かれるっていう世界は多分非常に刺激的だったなっていうふうに思うんですけど、何かその中でこう象徴的だったエピソードとか学生時代に思い出でそういう多学類とか、普段と違うっていう発見をしたなっていうふうに感じられた出来事とかで覚えてることがあればぜひ教えていただきたいんですけど。
私がでも一番衝撃的だったの、衝撃的だったって言ったらあれなんですけど、実は私、全然なんかその、夫は完全にオタクなんですけど、なんか私多分オタクって名乗るには申し訳ないくらいの、多分 あの趣味の範囲なんですけど、うん、なんか多分筑波大って現代史学文化研究会っていうおたさが結構有名だと思うんですね。漫画にも
知ってます、はいはい、
原始点っていう、
はいはいはい、
そこに
あり
なんかそう看護学類 の, あの編入生の方がいて、はいうんはい、でも私と同い年 で,、うん、でもグループワークでたまたま一緒になったんですよ。
はい、
でその子が、うん、泉ちゃん、うん、泉ちゃんアニメ好きなの、まあ、私が適当にそのなんていうんですか、まあ、アニメを見るのは好きだったから、うん、その子が結構詳しそうだったから聞いてたんですよ、うん、そしたらある日泉ちゃん今度面白いとこに連れてってあげるって言われて、うん、なんえどうってこと、
怖いですね、その導入は怖いですけど、ね、聞いてると
泉ちゃん今度面白いとこに連れてってあげるって言われて、うん、で、うん、でもほら、はい、あの私あれなんです、あのずっと話してきてる通りそういうの飛びつくタイプなんで、
ああそうですねきっと、はい、
だから一緒にそうそうそう一緒に行くわけですよ。そうすると、はい、なんと、まあ、ちょうど新刊、あ私その時3年生の終わりだった3年生だったんですけど、はい、そのまあ新入生歓迎会の準備をしてるあたりだったのかな、うん、だから来年ので、はい、まあ、そこ の, その現代史学文化研究会っていうところに連れてってくれて、
はい、
で、なんかで、あの初めの2年間は、まあ、医学テニス部とかに所属してたんで、はい、まあ、その本当に医学系の方とも多かったんですよ、結構が、うん、まあ、ちらほら行ってたんですけど、うん、だから大学の後半で一気にそう全学の方に出向いたって感じだったんですけど、
うん、
そこが結構衝撃的だったかな。もうその世界で、あ、いろんな学類があるんだ、へーって、そして、うんうんうん、あ、いわゆるオタクっていう人たちってこういう方たちなんだっていうか、なんかその、
はいはい、
なんていうんですか、あ、そういう考え方もあるんだっていうのがもっと広がって、なんか多分そのずっとテニス部にいたら多分出会えなかった世界の人たちに、
うんうん、でしょうね、間違いなくそうだと思いますね。
いや、でもそれめちゃくちゃわかるな、本当なんかそういう経験やっぱありますからね、僕らも。
そうなんです、うん、どっちかといったら、まあ、インドア派、まあでもアウトドアの方も結構いましたけど、うん、釣り行っちゃうとか、なんか、うん、いたけど、まあある意味そうコミケとか行くっていうのはアウトドアだと思うんですけど、私は、
うん、
なんか、うん、あ、もうこの大好きなものにかける思いっていうのは、うん、すごいなとか、うん、なんか本当になんか尊敬ですよね。あ、すごいすごい、あ、こういう方たちが日本を支えてるんだろうなって思いましたすごい。
いや、まあでもそう
だ
も
んね。
まあその辺は僕らも割とね、割と
僕は萩で文学部なんで、あの属性はそっち系なんですけど。
属性そっちなんですか、うんうん、
そっちがサッカーし、僕はそっちですよ、あの言ったら、はい、あのそんな世界ですかね。もう文学部なんかはね、マニアックな世界ですけども、あの、まあ、そんな世界を見られた中でですね、ぜひちょっとそろそろ卒業から今に向かっていくんですけども、まあ、順当にいけば4年後には国家資格の看護師資格を当然、まあ、取る、で同時に、まあ、保健師さんの資格も取るという後に、なんで大学院っていう選択肢が出てきたんですかね。
あ、やっぱ先生と出会ったことですかね、一つね。
ああ、それは、どういった先生で、どこが魅力的だったんですかね、池田さんにとって。
産業保険の先生だったんですけど、
うん。
あの、うん、まあ、ゼミかなんかで、まあ、もともと私、精神科っていうのはずっと貫いてたので、
うんうんうん、
まあ、精神科系の要はゼミに入ったんですけど、うんうん、まあ、でも私の時って、その、うん、卒論っていうのは書かなかったんですけど、
うん、
あの、まあ、そこでなんか私はそのずっと、まあ、さっき看護とはちょっと違う感じで入ったっていうことをお伝えしたと思うんですけど、でもその みんなとこう一緒にいろいろ苦楽を共にする中で、でもやっぱり看護師ってすごく大変な職種だっていうのは思うじゃないですか、やっぱり。で、私はこの、
うんうん、
あの友達たちが働きやすい環境を作ってみたいなって思ったのが一個きっかけで、でそれで要は働く人の健康っていうのは何かなって思った時にやっぱ産業保険の範囲だったんですよ。で、まあ、それで、まあ、まあ先生って一番初めに出ましたけど、まあ、きっかけの大元はそこで、やっぱり看護 看護学類で友達たちとこう仲良くして一緒に勉強していく中で、うん、やっぱこの、うん、みんなが働きやすい、うんうん、なるためにはどうしたらいいのかなって考えたときに、まあ、その先生に、うん、だったら大学院来てみたらいいんじゃないって研究したらいいんじゃないって言われたっていうのが一つあって、うん、それで、うん、まあ、就職っていうよりかは大学院研究したいなって思ったってもっと学んでみたいなって思ったって感じですね、うん、
その中でこの二足のわらじを選択を実際にされるわけじゃないですか。現場にも出ながら、
そうだね。入学と就職後同時
に。入学と就職が同時に来るっていう、これもまたかなりチャレンジングな選択だったと思うんですけども、当時の心境としては、まあ一部でも話していただいたように、まあそれより学びていいからやっちゃえっていう気持ちで決めたっていうところなんです
ね。あ、まあそれもありましたし、あと、やっぱり、その、まあ少し話したと思うんですけど、その、大学院が結構その臨床ありきっていうか経験ありきで進んでるから、そう、そこがやっぱり自分の中でなんか、まあとは言ったってその長いくね勤めてる方から言ったら、いやそんな1年で何が分かるんだよって思うかもしれないんですけど、まあゼロよりかはマシかなと思って、そのまあとりあえず行ってみたいなって、そもそも私机上の空論って言葉嫌いで、だからその何も知らないでずっと研究してっても、なんかそのきっと現場に求められてるものには消化しないんだろうなって思ってて、なのでやっぱりその現場っていうのはつかず離れずいたいなって思ったっていうのも一つですね。
なるほど。まあ、でそれで実際かなりタフな生活をしていかれるんですけども、で途中で、お仕事がお休みされて修士を、はい、修士号を取られて、で修士を取られた後はどうされ、大学院の途中で
修士を取った後は、
はい、修士を取った後は、
はい、はい、取った後はその教育学系に行きたいなと思ったんで、とりあえずその教育学の、はい、あの博士の、はい、ゼミに1年間行きつつ、うん、あの耳鼻科のクリニックに、
はい、
あの週3、4くらいで入ってバイトをしてました。バイトというか、はい、
そこでやっぱり医療、まあ、あの子供に行った理由っていうのはあの一部でお話しいただいたのでここでは割愛するんですけども、そこでもまだやはり現場に週3日だけでも出るっていうふうになられたのは、なんかこう経済的な理由とかそういったことなのか、いや、やっぱり片足は常に現場に突っ込んでいたいっていう思いから来るのかっていうと、どんなかなってところだったんでしょうか。
両方ですかね。一応まあ現実的にお金もしかしたし、うん、まあその片足突っ込んでたし、うん、あとやっぱり看護師って経験、うんうん、まあそのさっき大学院の話とちょっと一緒になっちゃうかもしれないですけど、うん、やっぱりそのまあ大学教員になるにしてもやっぱ経験してますか、イエスオアノーみたいな、なんかどれくらいやってますかっていうのはすごく問われるところなので、うん、やっぱり経験はこう細く長くはしといた方がいいのかなと思って、
うんうんうん、
はい。
で、大学病院から言った普通の通常の町のクリニックみたいな方に移られたっていうことですか。
あ、そうですね、あのなんていうかクリニックやりたかったんですよ
ね。おー、はいはいはい。それはどうしてですか。
あの不特定多数が来る、はい、あ、なんですか。
あ、そこはどうしてかなと思って、クリニックに魅力を感じたのは、
不特定多数の方がいらっしゃるじゃないですか。一期一会の方もいらっしゃるし、
うんうんうん、
だけど、うん、まあその中で、まあ、どんなケアが行われるのかなっていうか、大学病院って結構その長かったり、もう一回再入院してくる方とかがいて、はいはい、なんかこう、うん、まあ、ちょっとずつ関係を構築していくじゃないですか。だけど、うん、そういう余裕があるって言ったらあれですけど、
うん、
まあ、だけど、うん、そのまあクリニックってじゃあ今度はまたパターンが別じゃないですか。だからそういうところも経験しときたいなって、うん、もう本当にその時その時が大事っていうか、うんうん、だったりとか、まあなんていうんですか、まあ、ちょっとせかせかする、まあまあ、病院もそうだけどせかせかする中で、うん、こうどうやって、まあ、ちょっとの時間であのやっていくかとか、あと結構子供も多いかなと思ったんですよ、耳鼻科だと、うん、まあ、自分がもともと耳鼻科っていうのは、うん、まあ、その冒頭に話したようにちょっと耳鼻科にも興味持ってたのもあって、だから多分半々くらいでいらっしゃるんじゃないかなと思って、うん、でまあ子供も見られるしと思ってっていうところもありますかね、はい、
なるほど。それでまあいろんなまた大学病院からは新しい環境に移られた中で、その後に大学で教鞭を取られたんでしたっけ。
あ、 そうなんです、そうなんです。なんか博士をやってる途中で、ちょっとご縁があって、で、まあそこのもちろんクリニックは辞めて、で、まあ博士在籍中に富山の看護学部に行きました。
そこはまたこれまたね、研究ともまた違うじゃないですか。川さんももちろん今やられていますけど、うん、教育の本当の高等教育機関に入っていくっていうことで、大きく変化があったんですけど、ここに対してはなんかどういった期待とか思いとかをお持ちで移られたんですか？
ああ、やっぱり、まあ、研究をより、なんていうんですか、自分の裁量権をもっと磨いていくっていうか、高くなったところで、研究できるのかな。まあ、もちろんそこで博士の研究もしてましたけど、
うんうんうん。
うん、で、なんていうんですか、ステップアップって感じですかね。やっぱり博士、
うん、
をやったら次は教員、博士まで行ったら次教員かなっていうのは思ってたんですけど、まあちょっと早くなっちゃったみたいな感じなんですけど、
うんうん、
まあでもちょっとせっかくね、教授も言ってくれてるし、うん、じゃあ行ってみようかなっていう感じですね。それこそもう経験してみようって思って、まあちょっと博士とそれこそ二足になっちゃうけど、でもやることは、まあ、全く例えば民間に行くわけじゃないから、うんうん、研究も継続できるかなと思ったんで、
う
ん、まあちょっと、うん、行ってみようって、まあ、全然違う、ね、路線じゃないから行ってみようって思ったって、まあ、ちょっと ゴールっていうか、まあ、就職のゴールがちょっと先に来たくらいにしか思ってなかったんで、
うんうんうん、
もうこれはちょっと行くしかないかろうっていう感じでした。まあ、ちょっと迷ってはいたんですけど、ちょっと遠かったんでね。うん、
そこで、まあ、教頭教育来られて、まあ、その間にご結婚されたり、ご出産があったりして、今に至るなんですかね。
そうなんです、そうなんです。その、うんうん、就職して1ヶ月で、はい、夫が席入れました。
あ、またそれもスピード感というか、
もっと早くしろよ。もっと後かもっと前にしてほしかったんですけどね。職場からしたってそうだと思うんですけど、お抜きだったのがいきなり池田になりましたみたいな。
うん、
はい、
まあ、なんか本当にパワフルですけど、で、ちょっとぜひさ、ここで、じゃあそんな池田さんは今後どうなっていかれるのかっていうところですね、はい、川さん。
そうなんですよ。やっぱりね、聞きたいのは、これだけパワフルな活動を、まあ、されてるので、多分ね、その一部の中でも話ありましたけど、その今後のことも、いろいろと考えられてると思うんですね。多分、今本当にまだとっちらかってるような状態かもしれないんですけど、ぜひそのあたり、将来的なというか、まあ、近い将来ですかね。近い将来の話とかも、ぜひ教えてほしいんですけれども、
いや実は私今ちょっと うん、就活中で、就活中でっていう、はい、うん、ちょっとまあ週1回も良かったんですけど、うん、そのさっきも言った通り、そろそろママちょっとずつやりたいことやるねって言ったと思うんですけど、うん、ちょっとまた研究系で、はい、ちょっと、はい、ここはあんまり言えないんですけど、ちょっと研究系でできることがあればいいなと思って今就活中で、はい、今、
うん、
次3回目の面接、第3試験というか最終試験の
面
接があって、
はいはい、
うん、来週に控えてるんですけど、うん、そこを受かれると、そうなんかまた研究今度は支援する側に回れるんですけど、
はい、
まあ、で、うん、ちょっと企業にもやっぱり興味があって、自分その、
うんうん、
企業って起こす企業って、企業、
はいはい、企業
もうちょっとそう興味があって、うん、まあ、それでいろいろ資格も今取ったりとかしてるんですけど、はい、そういうのもちょっと学べそうだなって思ってる就職先なもんですから、うん、そこでも受かれば、そこでまた研究の近いところで携わりつつ、うん、まあ、機会があればまた博士やったりとか、うん、まあ、研究を今度自分がやるっていうことに戻れたりとか、まあ、そこでずっと長くいるかもしれないし、だから現実的にお金もきちんと稼ぎながら、子育てもしながら、やっぱり、うん、我が子が健康的にやっぱ、うん、ね、私子供のメンタルヘルスやってましたけど、
うん、
自分の子供のメンタルヘルスを犠牲にして他人の子供のメンタルヘルスやってる場合じゃないと思ってるんで、やっぱり
そうですね、はい、
やっぱ産んだ責任はきちっとあると思うんで、うん、そこは全うしつつ、自分のそのやりたいこともやりつつ、でも多分学ぶことはすごく好きだと思うんで、学べる、うん、なんていうんですか、職業をこう、うん、を選びながらやっていけたらいいのかなって。で、まあ、ゆくゆくもしね、ちょっといろいろなご縁とかがあって、学ぶことも学んだら、うん、自分で独立、それこそね、春日さんみたいに独立するのもいいなとか思ったりとか、したりとかもして、 うん、ですね。やっぱりまあ日々学びながら、うん、自分も笑顔で子供も笑顔になれるこう未来を作っていきたいなっていう、もうすごいどちらかというとぼやんとした感じなんですけど、
いや
私はそれをすごく今考えてます。
その、じゃあ、加さん、そろそろ多分時間なんでラストに行くんですけど、その、どちらかってる、ないしはこれまでもものすごく爆心、いろんなことに手を出し続けておられた中で、その中でもなんかご自身の中で一本筋が通ってるということは、何かおっしゃられたような気がするんですけど、その筋というか、活動をやる上で、まあ、いくつかね、これを大事にしてるっていうことはありましたけど、その、学びたいと思うことにの中で共通する部分とか大事にしているものとかがあれば、今一度教えていただければなと思います。
はい、まず私はその、まあ 体と心はつながってると思うんですけど、やっぱりその、うん、心にやっぱ重きを置いてる人間っていうか、すごく興味のある人間なんで、やっぱりまず心が大事だなっていうか、うん、その言葉とかやっぱその人とのつながりとかっていうのはすごく大事にしているんですけれど、心を大事にしつつで、やっぱり相手も自分も笑顔で、うん、まあ、何回も言ってるんですけど、相手が子供だったら子供も自分も笑顔で子育てしたいし、その例えば研究だったら、うん、その研究してる自分も研究対象者の方も笑顔になるようなものにしたいし、その看護師だったら、うん、まあ看護師側もその要はケアする側、ケアされる側の患者さんも笑顔であってほしいしっていう感じで、その何ていうんですか、笑顔が一個でもいいんで増えるように、自分がこう死ぬまでにやれることをやってきたくて、で、まあ、最終的に本当にまあ目標は、もう死ぬ時に、ああめっちゃ人生楽しかったって言って笑って死にたいなと思ってて、もうそれが本当の最終ゴールなんですけど、だからそのためには一個でも笑顔を増やしていきたいなって、で、まあ、自分だけじゃなくて相手だけじゃなくて、それはもうどっちも笑顔にできるようにしていきたいなって思ってます、はい、それは信念です
。ありがとうございます。
いやいいですね、
すみません、すごい青いこと言ってるかもしれない。
いやそこはすごく大事なところだと僕も思いますし、
すごくこう相互でっていうところがポイントでしょうね、木屋さんなんか。
そうですね、
はい、相手に喜んでもらうっていうことでもなく、自分が喜ぶっていうわけでもなく、相手も自分もっていうところが池田さんらしさなのかなという気はすごくしましたね、聞いていて。
ありがとうございます。
自他共栄ですね。
自他共栄です、ね。
自他共栄です。はい。すみません。はい。
はい。
まあ、今日もですね、こう長くというか、もうそろそろ30分に迫ろうかというところなんですけども、はい。今回の、まあ、ラジオは2本撮りということで、30分程度のものを2つ、収録させていただきました。多分、まあ、これを聞いてる方、ね、大学進学を検討している人もいれば、まあ今就活真っ只中っていう人もいれば、あるいは社会人っていう人もいると思うんですけど、まあぜひこの話がどこかの誰かの参考になればいいなと思ってやっています。はい。でですね、エンボスラジオでは、聞きたいテーマとかがあれば、ぜひ、それに沿った内容を提供しようかなというふうにお送りしようかなと考えてますので、もしリクエストがあれば、連絡をもらえればと思います、はい、コメント欄でも結構ですので連絡いただければと思います。ぜひこの活動が多くの人に届くようにチャンネル登録と高評価とそれから布教活動ですね、よろしくお願いしますということで、本日も、はい、まあ、本日はこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。